本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書27章62節から66節です。28章11節から15節です。明くる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長パリサイ人たちはピラトのもとに集まってきた。長官、あの偽り者がまだ生きていた時、3日の後に自分はよみがえると言ったのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように指図をしてください。そうしないと弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中からよみがえったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。女たちが行っている間に万人のうちのある人々が都に帰って一切の出来事を祭司長たちに話した。祭司長たちは長老たちと集まって協議を凝らし、兵卒たちにたくさんの金を与えていった。弟子たちが夜中に来て我々の寝ている間に彼を盗んだと言え、万一このことが総督に耳に入っても我々が総督に説いてあなた方に迷惑がかからないようにしよう。そこで彼らは金を受け取って教えられた通りにした。そしてこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。アーメン。ネイバーの検索に、人類史上最も影響力のあった人物と入力すると20位から1位まで20人の名簿が出てきます。3位孔子、2位マホメット、1位イエス・キリストです。1位のイエス・キリストの写真の下にはキリスト教のない世界を想像できるだろうか。キリスト教のない西洋は西洋でではないだろう。そして今日西洋的価値観に征服されている東洋も決して今の東洋ではなかっただろう。33歳で亡くなった大工の人生は全人類に消えない痕跡を残したという説明が添えられています。対話型 AI チャット GPT の検索にも人類史上最も影響力のない人物は誰ですかと入力してみました。3位アインシュタイン、2位マホメット、1位イエス・キリストで検索されました。古今東西を問わず人類に最も影響を与えた人はナザレ出身のイエス・キリストです。イエス・キリストの生涯を認めるか認めないかにかかわらず、イエス・キリストは全生涯を投じて神様が私たちの救い主であり、私たちを愛してくださるという事実を証明しました。全生涯を通じて神の国を伝え、神の愛を証明した人の名前はイエスです。当時イエスという名前を持つ人は山ほどいたとユダヤの歴史家フラビウス・ヨセフスは伝えています。そしてイエスは名前も外見も目立たないほど普通でした。そして普通の人々の暮らしの様子と変わらない姿で生きていたことでしょう。ヨハネによる福音書8章50何節を見ると、人々が30代のイエスを見て50歳にも満たないのにというほどイエスの人生は年齢より老けて見えるほど辛く疲れ果てて見えたかもしれません。大工であった父ヨセフから仕事を習い、一定の店舗を持たず人々の依頼を受け転々と仕事をしたのでしょう。当時のユダヤ人は自分の職業を表すものを身につける習慣があったそうです。染色工は色のついた布を身につけていましたし、交渉人は羽のペンを身につけていました。大工は小さな木片を持ち歩いていたでしょう。イエスは大規模な建築ではなく人々の要請に応じて細かい木工の仕事をしながら近所の家の隅々から貧困と人生の苦難をご覧になったことでしょう。ナザレを含む周辺の村には様々な病気にさらされた人々が共に暮らし、昼間の暑さと夜の寒さのために様々な病気が流行っていました。ある家ではマラリアにかかり苦しんでいる患者に会うこともできたでしょうし、中部で苦しんでいる隣人もあったことでしょう。村から追い出され不潔な存在として疎まれたハンセン病患者や不治の病であった慢性的な子宮出血に悩まされ、自分の病気を治すためにあちこちを探し回った 女性もいたことでしょう。そしてヘロデ王を含めユダヤの宗教指導者までローマに忠誠を尽くし、ローマ風の慣習に染まって生きる姿も見られました。ローマと妥協して追従して生きる政治指導者と宗教指導者を見る民衆の怒りも見ました。主は希望もなく苦しい生活を繰り返していた人々に、本当に必要なのは神の国であり神から注がれる恵みであることを知っていました。そこで洗礼者ヨハネに洗礼を受け、ついに更生を始めながら、どんな人が恵まれた人であるかを口を開いて教えられました。マタイによる福音書5章1節から12節です。イエスはこの群衆を見て山に登り座に着かれると、弟子たちが身元に近寄ってきた。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われた。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである。彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである。彼らは血を受け継ぐであろう。義に飢え渇いている人たちは幸いである。彼らは飽き足りるようになるであろう。憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。心の清い人たちは幸いである。彼らは神を見るであろう。平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。義のために迫害されてきた人たちは幸いである。天国は彼らのものである。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対して偽って様々な悪口を言うときには、あなた方は幸いである。喜び喜べ。天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。身も心も貧しく迫害に苦しんでいた人々に、生涯聞いたことないメッセージが耳に届き始めました。慈悲深く優しい声で教えてくださる主のメッセージを聞いた人々は、胸の奥底から湧き上がる温かさと生命のエネルギーを感じたことでしょう。悲しみ満ちていた彼らの心は慰めと喜びで満たされたことでしょう。主が弟子を選ぶとき、家の経済力や個人のスペックを見ませんでした。火のような性格を持った人、誰よりも前に立とうとする人、計算が早い人、無頓着な人、存在感のない人、意欲が高い人など、日常生活の中でいつでもどこでも出会える人を選ばれました。そして荒々しい彼らを弟子として磨いていきました。主は日々の日常弟子たちとだけ一緒に過ごされませんでした。結婚式の家にブドウ酒がなくなったことを知って、水でブドウ酒を作るという最初の奇跡を起こされました。空洞に集まっていた群衆の夕食のために、小さな弁当一つで女と子供以外に5000人以上の人を食べさせる奇跡も起こされました。病人だけでなく墓に安置されていた死者も生き返らせ、歩いて出てくるようされました。嵐が吹き荒れる海を沈められ、荒れ狂う海の上を歩かれることもありました。自然まで治める力を示されると、主の奇跡の行いに圧倒された群衆は、主をローマの植民地から救い主として見始めました。しかし群衆の本心をご存知の主は、群衆を避けて通られることもありました。主の教愛教制の奉仕は、尊敬されなかった子供、女、未亡人、あらゆる病人、悪魔に取り憑かれた者、売春婦、貧しい者、豊かな者、地獄の巻と思われていた異邦人を問わず、すべての人々と真剣な付き合いを続けました。そのためユダヤの宗教指導者たちから、食べ物を欲しがり、ワインを楽しむ者、税関と罪人の友人という悪口と危険な人物という警戒の視線も受けました。しかし主は貧しく阻害された一人一人の魂をありのままの姿でご覧になり、ありのままの姿で尊重してくださいました。主は集まってくる群衆がどのような生活を送っているのかよく知っておられました。主に集まってくる群衆はほとんどの ほとんどが湖畔を中心に生活する漁師とその家族でした。また通りで出会った貧しい人々、嘆き悲しむ人々、慰めを受けられない人々でした。彼らが心を開いて主の言葉を分かりやすくするために、主は生活の中で経験できる例え話で語り始めました。たとえ話の言葉は誰でも理解することができ、その例え話の言葉には人生の匂いが濃くにじみ染み込んでいました。群衆はわらじでも掴みたい気持ちで、わらでも掴みたい気持ちで、主の服の裾に注意深く手をつけた女性の苦しみをすべて気づかれた主から次第に慰めを受け始めました。しかし苦しい生活を送っていた群衆が主から慰めを受ける間、宗教指導者たちはイエスという人物を危険な存在と決めつけ始めました。安息日には何もしてはいけないという律法に従わず、主が安息日に病人を治したからです。しかし主がいつも律法を破ったわけではありません。時には律法を守ったこともありましたが、その律法が愛のためにあるものではない場合にはいつでも律法を無視しました。それで彼らは主をブラックリストに載せ注目し始めました。宗教指導者たちは怒りに満ちた警戒の目でイエスを見始めていましたが、主は悪と死の代わりに善と命を選びました。自分を逮捕するために、証拠を確保するために近づく宗教指導者たちと議論されましたが、主はご自身の安全のために決して妥協しませんでした。監視の視線が一瞬たりとも消えない状況でも、主は神の国を宣言し、天国の福音を伝えるために様々な町を巡歩きました。今日のような交通手段が皆無だった時代ですから、主が福音を伝えるためにはいちいち歩いて回られたことでしょう。時には麦畑の間を、時には船の道をと利用して、この岸辺あの岸辺を渡り歩きました。主にとっては認証写真を残す名所もグルメも重要ではありませんでした。主の関心は心の貧しい人々、嘆く人々でした。主はサマリアは豚より、サマリアの水は豚より汚れていると信じ、異教徒より劣った者たちだと軽蔑していたサマリアの地に入ることさえ躊躇しませんでした。同じ民族だったサマリア人がユダヤ人に軽蔑されるようになった理由があります。統一王国だったイスラエルがソロモン王の後に南ユダと北イスラエルに分裂しましたが、分裂した北イスラエルの首都がサマリアでした。紀元前722年頃、北イスラエルはアッシリアに占領され、北イスラエルを占領したアッシリアはサマリアの地に異邦人を移住させ始めました。北イスラエルの人々と異邦人との結婚によって民族の主を絶やすための根血対策でした。その結果、異邦人の血が混じるようになり、それ以来サマリア人は異邦人として扱われるようになりました。しかし主は強盗に遭った人の本当の隣人であったサマリア人の話、10人がハンセン病から治った癒されたのに感謝を伝えるために戻ってきた一人のサマリア人の話を聞かせ、神の国の民がどのような生活を送るべきかを教えてくださいました。イエスはいつも群衆に囲まれていました。群衆はそれぞれが自分の現実に切実な奇跡を期待して主のそばに留まりました。しかし群衆とは違う目的で主のそばに留まった人々は、自分を神の子と称するイエス様を殺すことを決意しました。彼らは群衆を先導して自分たちが望むものを手に入れたいと思っていましたが、イエス様に切実に違う群衆を利用することができないことに気づきました。そこで作戦を変更しました。反ローマの先導者という肩書きをつけて危険な人物するために、主に対し巧妙な質問を投げかけ始めました。ローマ皇帝カイサルに税金を納めるのが正しいですか、税金を納めないのが正しいですか、罠を仕掛けるための質問に主は銀貨1枚を見せるように言われました。 そして銀貨に描かれたローマ皇帝の肖像を確認させ、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に捧げなさいと答えました。主の答えを聞いた人々は主の言葉に驚き禁じ得ませんでした。そして何も言わずに立ち去りました。決定的な証拠はつかめませんでしたが、彼らは諦めずにピラトとヘロデにイエスを告発し、彼が反ローマの先導者だと伝えました。そしてユダヤ宗教指導者たちは律法を完成させるために来られたイエス・キリストを自分たちの信念通りに十字架につけました。十字架で息を引き取られた主は、アリマ人の金持ちヨセフが自分のために用意していた新しい墓に埋葬されました。主は当時たくさん学んだ人、生活が豊かな人、自分が正しいと思う人たちには関心がありませんでした。その代わりに悲しむ人、貧しい人、軽蔑された人、涙が溜まった人、病気の人が主の関心の対象になりました。彼らの貧しさや病気に関心があったのではなく、彼らの貧しさや病気による孤独と絶望が彼らを苦しめているという事実が主の関心でした。だから主は、心の貧しい人は幸いである、嘆く人は幸いである、天国は私たちのものである、彼らが慰めを受けるという言葉で慰められました。主は当時たくさん学んだ人、生活が豊かな人、自分が正しいと思う人たちには関心がありませんでした。その代わりに悲しむ人、貧しい人、軽蔑された人、涙が溜まった人、病気の人が主の関心の対象になりました。彼らの貧しさや病気に関心があったのではなく、彼の貧しさや病気による孤独と絶望が彼らを苦しめていると事実が主の関心だったのです。だから主は、ここの貧しい人は幸いである、長く人は幸いである、天国は私たちのものである、彼らは慰めを受けるという言葉で慰めました。主を追いかけていた多くの群衆の弟子たちは、死と復活を語る主が無力な人として見始めました。主を離れない十人の弟子たちも、実は恐れと不安と心配が彼の心を占領していたでしょう。それでも十人の弟子たちは最後まで主のそばにいました。しかし結局弟子の一人は死を、銀貨30枚で売って首を吊って死んでしまいました。そして死ぬまで主に従い続けると豪語していた他の弟子たちも、墓のそばのどこにも見当たりませんでした。今日の本文は、主が安置された墓のそばで起こったことを記録しています。62節から66節です。明くる日は準備の日の翌日であったが、その日に祭司長パリサイ人たちはピラトのもとに集まっていった。長官、あの居座り者がまだ生きていた時、3日の後に自分はよみがえると言ったのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように指示をしてください。そうしないと弟子たちが来て彼を盗み出し、イエスは死人の中からよみがえったと民衆に言いふらすかもしれません。そうなるとみんなが前よりももっとひどく騙されることになりましょう。ピラトは彼らに言った。万人がいるから行ってできる限り番をさせるがよい。そこで彼らは行って石に封印をし、万人を置いて墓の番をさせた。イエス様が受難された年は杉越祭と安息日が重なった年でした。ユダヤ人は杉越祭や安息日に何もしなかったので、その前日に必要なことをあらかじめやっておいたことがから由来した表現が、62節に表現された準備の日です。杉越祭や安息日に何もしなかったユダヤ人たち、特にもっと徹底的に律法を守っていた宗教指導者たちが、安息日であり 杉越祭であるこの日に不法に集まったのです。それもイエスを告発するときには、不正を免れるために入らなかったピラトの官邸に集まったのです。不法を行いながらまでユダヤ人宗教指導者たちがピラトの官邸に集まった理由は、イエスの死と復活に関する不安が大きかったからです。彼らはピラトにイエスを刺して、あの騙された者という表現を使い、彼が死んでから再び生き返ると話したことを自分たちが覚えていると伝えます。そして彼の弟子たちがイエスの死体を盗んでいったら、イエスが生きていた時よりもその後の混乱が大きくなることを懸念しました。そこで墓を完全に封鎖し、万一の事態を未然に防ごうとしました。ピラトの承認を受けた宗教指導者たちは、イエスの墓を堅固に守ればいいと思っていました。しかし彼らの努力は神の前に何の障害にもなりませんでした。2番目の本文はマタイによる福音書28章11節から15節です。女たちが言っている間に、万人のうちのある人々が都に帰って一切の出来事を祭司長たちに話した。祭司長たちは長老たちと集まって協議を交わし、兵卒たちにたくさんの金を与えていった。弟子たちが夜中に来て、我々の寝ている間に彼を盗んだと言え、万一このことが総督の耳に入っても、我々が総督に説いてあなた方に迷惑がかからないようにしよう。そこで彼らはお金を受け取って教えられた通りにした。そしてこの話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。マタイの福音書にのみ登場するこの本文は、初代教会当時に流布されていたイエスの復活についてのフェイクニュースの真実を伝えています。大祭司たちは墓を守っていた兵士たちから主が復活された事実を詳しく聞きました。墓を守っていた兵士たちは自分たちの一生の間に経験したことのない途方もない出来事を一つも漏らすことなく明確に伝えました。大地震とともに天使が墓の石を転がしたこと、白衣を着た天使を見たこと、そして何よりもイエスの死体がなくなったことなど、彼らが経験したすべてのことを伝えました。復活を目撃した警備兵が天使を見て恐ろしく震え、死んだ人のようになったと伝える28章4節の言葉から、一点の虚偽のない報告があったことがわかります。懸念していた通り、イエスの死体が消えた事実を報告された大祭司たちは緊急に会議を招集しました。緊急会議の結果、彼らはイエスの復活事件をお金で覆うという結論を出しました。大祭司たちは真実を伝える警備員たちに多額のお金を与え、イエスの弟子たちが世にイエスの死体を盗んでいったという偽のニュースを広めさせました。躊躇する警備員たちに、墓を守る任務を怠ったことに対して叱責されないようにすると言って、彼らをしっかりと安心させました。最終的に警備員たちはお金を説得した結果、マタイによる福音書が記録された AD70 年頃までこの嘘の噂はユダヤ全土に広まっていきました。私たちは2024年8月第2主日礼拝を捧げています。私たちがこの礼拝の場にいることは、2000年前にユダヤ人の間に広まったその噂が偽りの噂であったことを証明しています。復活の証人たちによって伝えられた命の福音は、時間と空間を超えて2000年後の今日、今日私たちにも伝えられました。そしてこれから来る全ての世代にも力強く伝えられることでしょう。復活の証人として生きている私たちは、使徒信条の告白の通り、十字架で首を締められ葬られてから3日後に死者の中から蘇られたイエス・キリストを私たちの救い主として信じています。そして私たちを永遠の神の国に導くために再び来られることを信じ、その主と永遠に生きることを信じています。この信仰の告白の中で私たちは信仰生活をしています。 しかし礼拝のたびに告白している使徒信条の告白が教友の告白どうか尋めます。この告白が私の真実の告白だと答えられる教友は、そのような信仰を許してくださった主の恵みに限りなく感謝するばかりです。しかし口では告白しているが、まだ心で信じられず苦しんでいる教友がいるなら、早いうちに主に向かって真実の告白をする恵みがあることを願います。7月中旬日、執事の方と会話をしていて聞いた話です。執事の方が普段伝道しようと思っていた知人に福音を伝えたそうです。ところが、執事の方が伝えた言葉が何を言っているのか知人が理解できなかったという話をある集会で話したそうです。執事さんの話を聞いていたある、コンサの方がこう言ったそうです。味わってみないとわからない、そうしないとわからない、今師のコンサの話を聞いて、そうだ、味わってみないとわからないと私も心から共感しました。イエス・キリストが交渉が全生涯を通じて歩まれた歩みが私のためのものであることをどのように信じられましたか。それは私たちの力によって信じられたものではありません。私たちの努力や力ではなく、聖霊の満ち溢れる恵みが私たちの中に満たされる時に可能です。私が罪人であることを真実に告白し、聖霊の溢れる恵みを味わいたいという願いを切実に告白する時、聖霊は私たち一人一人の心霊に満ちて臨在してくださいます。私たちが主よと1ミリメートル進む時、主は天から私たち一人一人の心霊に早々駆けつけてくださいます。また主が私たちに頼まれたことを私たちの手と足で直接経験する時、不足している私と共におられる主の臨在が満たされることを経験することになります。礼拝や祈祷会、聖書勉強会に参加して御言葉を学び、その御言葉通りに生きるとき、また避けたいけれども汗を流す奉仕の現場に両足を立てるとき、主を十分に感じることができるでしょう。私たちが人を意識せず主の人生を模倣する弟子になりたいという謙虚な心で労苦の場を守るとき、生きておられる主の温かい慰めと励ましを味わうことができるでしょう。そしてさりげなく寄り添って励ましてくださるか、その方が私の救い主であるという事実がいつの間にか信じられるようになるでしょう。今日の礼拝に感動がありましたか？今日の信仰告白に感動がありましたか？今日の賛美に喜びがあふれましたか？今日の奉仕が楽しくて感謝がありましたか？もしそうでないなら、どこで何を回復させなければならないかを探さなければなりません。毎日毎瞬間、私たちと同行される主の臨在が私たちの心から消えないように、私たちの意識を目覚めさせなければなりません。そうでなければ、多くのお金をかけてでも偽りの証人を立てた宗教指導者たちの姿が私たちの姿になるでしょう。また全ての真実を両目で目撃しているのに、お金に良心を売った警備員の姿が私たちの姿になるでしょう。律法が満ちていた時代に強制強愛の生活を送った主は、善と命より律法を重んじる宗教指導者たちによって徹底的に見放されました。命より律法を重んじる宗教指導者たちは真理を目の前にしても気づかなかったのです。また警備員たちは全ての真実を知っていたのに、真実の代わりにお金を選びました。宗教指導者たちは自分たちの判断が正しかったと思ったでしょう。警備員たちは自分たちの選択が賢明だったと思ったでしょう。しかし今日の本文に接している私たちは、彼らは真理を歪曲した愚かな人々として記憶されるだけです。彼らは多くのお金を使いながら嘘を広めましたが、真理は隠されず、今日から明日へ、そして主が再び来られるその日まで明かしされ続けることでしょう。私たちがこのことの証人です。私たちの皆が証人らしい1週間を生き、来週は感激と感動と喜びに満ちた 礼拝を捧げることができることを願っています。お祈りいたします。父なる神様、罪深い私たちを救うために十字架に貼り付けにされた主は3日後に復活されました。しかし主が復活されることを心配して落ち着かない宗教指導者たちは、復活を目撃した警備員に多額のお金を渡して偽りの噂を広めました。彼らは手で天を隠そうとし、真実は隠されないという事実を知りませんでした。勝ったように見えましたが、実は永遠に負けたという事実も知りませんでした。主の死と復活によって私たちに真の命を与えてくださった神様、復活の証人としてこの礼拝の席を守らせていただき、本当に感謝します。私たちの内なる人が日に日に強くなり、私たちが毎日、そして毎週告白する信仰報告が真実な私の告白となりますように。気候の危機や戦争のニュースが絶えません。主は騒ぎと騒ぎの噂を聞くだろうが恐れないでくださいと言われました。民族が民族を、国が国をと敵対し、あちこちで飢饉と地震があるだろうが、この全てが災害の始まりだと言われました。そして天国の福音が全ての民族に伝播されなければ終わりが来ると言われました。私たちが主の名によって嫌われるでしょうか。生涯最後まで耐える人は救われるとも言われました。この御言葉に頼って厳しいニュースに揺るがず、私たちに任せられた魂に救いの福、幸せの知らせを伝える一週間を過ごさせてください。そのためにこの一週間も窓を開け、主の臨在の前に静かにひざまずき、主と交わり、主の慰めと励ましによって新しい力を得ることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。